武蔵村山市声の議会だより令和4年2022年11月1日発行第222号発行武蔵村山市議会編集議会法編集委員住所郵便番号 208-8501 武蔵村山市本町1丁目1番地の1電話042-565-1111代表ホームページ https://www.city.musashimurayama.lg.jp/市政市議会index.html メールアドレス議会@city.musashimurayama.lg.jp なお、この紙面に二次元コードがあります。この録音についてのお問い合わせは、武蔵村山市議会事務局までお電話ください。内線512。皆様こんにちは。11月1日号は全体8ページの構成となっております。1ページから順に内容をご紹介します。目次1。令和4年第3回定例会。2. 議会日誌 3. 一般質問 4. 一般会計決算についての討論・要旨 5. 可決した議案 6. 陳情の審議結果 7. 意見の分かれた議案等 8. 議長の行事トピックス 9. お知らせ目次終わります。本文に入ります。目次1。令和4年第3回定例会。令和3年度決算を認定。一般会計歳出決算額317億2000万円。第3回定例会の概要。令和4年第3回定例会は、9月5日から9月29日までの25日間の会期で開かれました。この定例会では、市長提出議案25件、委員会提出議案1件、議員提出議案3件、その他2件、陳情5件が審議・審査されました。また、19人の議員が55項目について一般質問を行いました。表、認定された令和3年度会計別決算額。会計名、歳入決算額、歳出決算額、歳入歳出差引額の順に読みます。会計名、一般会計、歳入決算額、330億3945万1000円、歳出決算額、317億2307万5000円、歳入歳出差引額、13億1637万6000円、特別会計、特別会計内訳、国民健康保険事業、80億5467万円、78億1211万2000円、2億4255万8000円、介護保険、53億6562万円、53億773万1000円、5788万9000円。都市各地区、 土地区画整理事業、16億3962万8000円、15億2249万3000円、1億1713万5000円、後期高齢者医療、16億5775万8000円、16億1426万2000円、4349万6000円、合計497億5712万7000円、479億7967万4000円、17億7745万3000円。表終わります。表、下水道事業会計、収入決算額、支出決算額の順に読みます。下水道事業会計、収益的収支、収入決算額、13億7274万3000円、支出決算額、12億8268万3000円。資本的収支、なお資本的収支の不足額は損益勘定、留保資金等で補填されています。1億4026万1000円、4億1222万6000円。表終わります。
目次に、議会日誌、7月5日火曜日、小平村山大和衛生組合議会行政視察、6日水曜日、議会法編集委員会、13日水曜日、議会法編集委員会、27日水曜日、三玉上下水及び道路建設促進協議会第二委員会政府委員長会議、三玉上下水及び道路建設促進協議会第二委員会、8月1日月曜日、議会運営委員会、8日月曜日、三玉上下水及び道路建設促進協議会第三委員会、19日金曜日、三玉上下水及び道路建設促進協議会における東京都への陳情行動、29日月曜日、会派代表者会議、議会運営委員会、9月5日月曜日、第3回市議会定例会本会議初日、全員協議会、会派代表者会議、議会運営委員会、決算特別委員会、8日木曜日、本会議、一般質問、9日金曜日、本会議、一般質問、議会運営委員会、12日月曜日、本会議、一般質問、13日火曜日、本会議、一般質問、15日木曜日、厚生産業委員会、16日金曜日、建設環境委員会、議会運営委員会、20日火曜日、総務文教委員会、22日木曜日、決算特別委員会、26日月曜日、決算特別委員会、27日火曜日、決算特別委員会、会派代表者会議、議会運営委員会、29日木曜日、第3回市議会定例会本会議最終日、全員協議会。
目次3、一般質問。掲載されている内容は通告に対する当初の答弁であり、 この後の再質問等の詳細については、会議録等をご覧ください。
新政会、土田正一議員。質問、道路冠水対策について。大雨台風による道路冠水が今年も市内各所で発生しており、場所によっては個人敷地内まで被害が及んでいる。道路冠水箇所の状況把握や今後の対策について伺う。
答え、令和4年8月末現在、豪雨時における浸水重点注意箇所17箇所、浸水注意箇所34箇所を把握し、大雨による被害が予想される場合には、職員のパトロールによる状況把握や、冠水状況によっては排水作業も行っている。今後の対策は引き続き、雨水浸透施設等の設置を行っていくほか、現在、東京都が整備を進めている空堀川上流雨水幹線整備事業等の進捗状況を踏まえ、市でも公共下水道の整備を進めていく。
質問、自治会に対する支援について。自治会では様々な課題を抱えているが、補助金交付対象外の事案も発生している。自治会の現状を鑑みて、補助金交付要項の見直しが必要だと考えるが、市の見解を伺う。
答え、現在活動に要する経費を対象とした補助金と、集会所建設費等を対象とした補助金を、各自治会からの申請に基づき交付している。前者については、これまでも世帯割、および活動加算割を設け、自治会の規模や活動状況に応じた交付額となるよう見直しを図ってきたほか、令和2年度以降はコロナ禍を考慮した内容に変更しているところである。後者についても実態を踏まえ、平成30年度に補助限度額の引き上げを行ったところであり、今後も自治会の自主性を尊重し、支援を行っていく中で、必要な見直しを図っていく。
質問、伝統芸能の継承について。長年にわたり受け継がれてきた歴史的伝統文化を絶やしてはいけない。これまでの市の関わりや今後の取り組みについて伺う。
答え、武蔵村山市郷土芸能連絡協議会への交付金の交付、学校の総合的な学習での取り組み、歴史民俗資料館での展示や講座の開催、資料館だより等への掲載を実施してきた。しかし各団体では会員の高齢化や担い手不足が課題となっている。今後は市のホームページにおいて、団体の紹介や会員の募集を行うとともに、伝統芸能を披露する場を設けていくなど、市民の目に触れる機会の提供に努めていきたい。
公明党石黒照久議員。質問、地区会館、地区集会所の整備について、お互い様サロン等で、利用している地区会館や地区集会所において使用する機材等の搬出入に苦慮している。機材等を収納する場所を確保できないか。
答え、機材等を置けるスペースは限られており、すべての団体が利用できないことや、その団体が公共施設の一部を一定期間占有してしまうこと。また、機材等の盗難、破損などのトラブルの管理もできないことなどから、現在のところ、利用者の機材等を収納する場所を確保し、お貸しすることは難しいと考えている。
質問、行政機能の出張サービスについて、市関連施設が 本市中心部から東側に集中している西部地域の住民向けに行政機能の出張サービスを月1回西部地域にある公共施設に設置してはどうか。
答え、東部地域に緑ヶ丘出張所等が設置されているのに対し、こうした施設と同様の窓口サービスを提供する施設がない西部地域で出張サービスを実施することは、市民の利便性の向上に寄与するものと認識している。実施にあたっては、相当の人員体制、出張回数等の確保やシステム環境の整備などが必要になるため、費用対効果に課題があり、また窓口サービスを代替するためのコンビニ交付や行政手続きのオンライン化を推進しているところでもある。現在のところ、西部地域への出張サービスの実施は検討していないが、今後機会を捉えて窓口サービスに対する市民ニーズの把握を行い、さらなる利便性の向上に努めていく。
質問、村宅の利便性向上について。武蔵村山病院村山医療センターの利用者から帰りの予約が取りにくいとの声がある。利用対象地域を拡大する前と比較した利用状況について伺う。
答え、令和4年4月から利用対象地域および乗降場所を拡大し、また運行車両を2台に増やして運行をしている。武蔵村山病院および村山医療センターの利用状況は、令和3年度の月平均利用者が157人、令和4年度が7月末現在で279人となっており、約 1.8 倍に増加している状況である。
新政会、清水綾子議員。質問、武蔵村山市を活性化させる若者の起業について。市と起業を支援する機関との連携及び市の取り組みについて伺う。
答え、市内での創業を希望する者を支援し、地域経済の活性化を図るため、平成27年10月に武蔵村山市創業支援等事業計画について国の認定を受けたところである。本計画では創業支援事業である創業塾や個別相談などの事業を行っている武蔵村山市商工会と多摩信用金庫を認定連携創業支援事業者としている。その他の連携機関として、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する中小企業大学校東京校や日本政策金融公庫があり、これらの機関と連携を図りながら支援を行うこととしている。合わせて本市の取り組みとして、創業塾や創業セミナーの開催を通じて創業希望者等の支援を行っている。また産業観光課を相談窓口として、創業希望者等が必要とする支援についての情報を提供するとともに、専門的な相談は事前予約制の個別相談を実施している。
質問、将来の市民総合センターのビジョンについて。図書館、市民大学、高齢者の e スポーツ施設、インキュベーション施設を設置し、多世代交流ができるインクルーシブな公共施設にできないか伺う。
答え、現時点では将来的な施設の方向性は決定していないが、平成29年3月に策定した武蔵村山市公共施設等総合管理計画の個別施設計画の計画期間が令和8年度で満了することから、次期計画を策定する中で 公共施設等再生ビジョンとして計画に掲げる総量抑制、最適配置、公民連携の基本理念のもと、その方向性について検討していきたい。
公明党前田義信議員、質問。脱炭素社会の実現に向けて、再生可能エネルギーの利用促進や二酸化炭素排出抑制に対する補助など、脱炭素社会実現への取り組みについて伺う。
答え。市では公共施設照明器具の LED 化、商用車における電気自動車の導入、太陽光発電設備の設置、新エネルギー利用機器等設置費用の補助などに取り組んでいる。しかし、現在の気候変動危機に対応するためには、市民、事業者、行政が一体となり、取り組みをさらに推進していく必要がある。このため、今議会で2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロとするゼロカーボンシティの実現を目指すことを宣言した。今後は、地域における地球温暖化対策として取り組むための方向性と具体策を示す地球温暖化対策実行計画区域施策編の策定に着手し、再生可能エネルギーの利用促進や脱炭素化に向けた新たな取り組みについても検討していきたい。
質問。若年健康審査について、生活習慣病の予防や早期発見のために、他に検診を受ける機会がない39歳までの若い世代を対象とした若年健康審査の実施について伺う。
答え。40歳以上の方を対象に、メタボリックシンドロームに着目した特定健康審査や、75歳以上の方を対象とした後期高齢者健康審査などを実施している。若年層に対する検診は、20歳以上の女性を対象とした子宮頸がん検診、30歳以上の方を対象とした眼科検診を実施している。若年健康審査については、現時点では考えていないが、本市の健やかプランに沿って、若い世代から健康づくりを意識したライフスタイルが実践できるよう支援していく。
質問。緑ヶ丘地域について。1. 高齢者の買い物支援について。2. 都営村山団地建て替え事業の今後の予定について。
答え。1. 高齢者の買い物支援は、介護保険の訪問介護による買い物への同行や代行を利用できるが、いずれも生活必需品の購入に限定されるため、嗜好品等を購入する場合は、介護保険外の自費サービスを利用することになる。令和4年度から高齢者の掃除、洗濯、買い物等の生活上の困りごとに対する支援を行う団体に対して、運営費等を補助する介護予防生活支援活動団体補助金を新設した。現在、緑ヶ丘地域で活動する1団体を含めた4団体が、高齢者の生活支援を行っており、受付窓口となる地域包括支援センターを通じ、各団体に当該補助金の説明等を行っている。その他の買い物支援としては、武蔵村山市商工会が村山団地中央商店会と連携して、毎度宅配事業を実施している。2. 東京都に伺ったところ、現在第2期計画の工事を行っており、令和6年度入居予定であるとのことである。第3期から 第5期計画においても順次工事を行い、令和12年度の完了を予定しているとのことである。
市民の力、鈴木明議員。質問、子どもを産み育てやすい環境づくりについて。産後うつや虐待の予防、経済的負担の軽減等の観点からも、本市でも1歳未満の乳児がいる家庭におむつを宅配する事業を導入すべきと考えるが、市の見解を伺う。
答え、現時点で本事業を実施している自治体は全国でも少数であり、また本市では東京都の事業であるが、10万円分の育児用品、子育て支援サービス等を提供する東京都出産応援事業を実施していることなどから、本事業を実施している自治体の動向等を注視しつつ研究していきたい。
質問、ギフテッド教育について。文部科学省は来年度からギフテッドと呼ばれる児童生徒への指導や支援に取り組む考えを示している。ギフテッド教育に対する市教委の見解を伺う。
答え、国の有識者会議の審議のまとめの素案が公表され、意見募集が行われ、最終的な取りまとめに向けて議論が進められていくものと捉えている。教育委員会としては、特異な才能のある児童生徒を含むすべての子どもたちが多様性を認め合い、高め合いながらそれぞれの資質、能力を伸ばしていくためにも、令和の日本型学校教育の姿である個別最適な学びと共同的な学びの一体的な充実を引き続き図っていきたい。
質問、庁舎内にベビーカーおよび高齢者向けカートの設置を。乳幼児を連れて来庁される子育てママ等や、高齢者向けサービスとして庁舎内にベビーカー等の設置を希望するが、市の見解を伺う。
答え、本庁舎では1階ロビーに貸し出し用の車椅子を設置するほか、乳幼児を連れた方が手続きをしやすいよう、一部の窓口にベビーシートを設置している。高齢者向けカートを利用している方は、通常それを利用して来庁されることが多いものと思われる。ベビーカーについては本庁舎に貸し出し用を設置することで、ベビーカーを持たずに来庁することも可能となり、利便性の向上につながるほか、幼児の一人歩きによる事故の防止など、安全の確保にもつながるものと考えている。新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を含め、本庁舎におけるベビーカーの設置、およびその管理、運営方法などについて、必要な検討を行っていきたい。
質問、公園のトイレについて。1、便座除菌ディスペンサーを設置すべきと考えるが、市の考えは。2、中原地域にある自転車道休憩所のトイレは未だ様式化されていない。今後の対応は。
答え、1、市内にある公園のトイレは週3回のトイレ清掃を委託し、清潔で衛生的な維持管理に努めている。しかしコロナ禍において感染症対策への意識も高まっており、不特定多数の方が利用する施設の利用による感染リスクを気にされる方もいるものと認識している。公園トイレの衛生対策として、除菌ディスペンサーや抗菌便座などの設置等についても、整備費用やランニングコスト、盗難やいたずら防止対策なども視野に入れ研究していきたい。2、 中原地域にある野山北公園自転車道休憩所トイレの大便器は老朽化も見られることから、予算の範囲内で洋式化への改修を検討していく。
清流雨目石洋一郎議員。質問、大英横の産廃工場の売園問題について。1、令和4年4月の改修工事の理由と内容について。2、相変わらず売園被害が寄せられているが市の対応は。3、檜原村山中に巨大焼却場の建設計画があるが影響は。
答え、1、毎年行っている定期点検において冷却塔の更新が望ましい状況にあると点検業者から指摘を受けたことから、令和4年4月に当該施設内にある冷却塔の改修工事を行うこととなったと伺っている。2、直近では令和4年1月に通報があり、職員による現地確認及び苦情申し立て者へ聞き取りを行い、当該事業者への苦情内容を伝え、安定した操業を依頼したところである。3、檜原村に廃棄物処理施設の建設を計画し、東京都に設置許可の申請を行い、現在東京都において審査中であると伺っている。当該建設計画に関し、現在のところ本市への直接的な影響はないものと考えている。
質問、入札について。1、入札の広告方法は。2、最低制限価格未満の入札金額もネット公開すべき。3、物品の予定価格を全面公開すべき。4、落札率が最も低かった案件は。
答え、1、入札の広告は市役所前の掲示場に掲示する方法により行っている。また、市ホームページ及び東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおいて周知を行っている。2、現在使用している東京電子自治体共同運営電子調達サービスのシステムでは、最低制限価格未満の入札金額は表示されない仕様となっているが、総務契約課の窓口には、最低制限価格未満の入札金額を表示した入札経過調書を設置し、閲覧に供している。3、予定価格が130万円を超える工事、予定価格が50万円を超える設計、測量、地質調査にかかる委託契約及び予定価格が1000万円以上の修繕、物品購入契約にかかる予定価格を事後公表している。当面はこの運用を継続していきたいと考えているが、公表範囲については引き続き他市の動向等を注視していく。4、令和4年4月から8月までの130万円以上の工事の契約実績では、落札率が最も低かったものは、第八小学校放送設備改修工事で、落札率は 46.59% である。
市民の力、木村優子議員。質問、公共施設予約システムの利便性向上について。利用登録の更新の際、登録証更新のほかに施設ごとに書類提出がある。ネットで更新できる等、利便性や効率性の向上について市の考えを伺う。
答え、現在 公共施設予約システムの利用者登録の更新の手続きは、5年ごとに施設を所管する窓口で行っている。当該手続きは今後、電子化を進めることで、利用者の利便性、効率性の向上を図っていきたい。
質問、多子世帯の給食費に減額支援を、行政課題の一つである少子化の解消に貢献する多子世帯の給食費負担が大きいという声があり、減額等支援が必要と思うが、市の考えを伺う。
答え、都内区部で実施されていることは認識している。保護者への経済的支援策としては、すでに就学援助制度を実施しており、現在のところ新たに導入することは考えていない。
新政会、長堀武志議員。質問、行政のデジタル化について。1、行政手続きのオンライン化の推進に向けた取り組みと今後の展望を伺う。2、LINE 公式アカウントの活用について考えを伺う。3、行政事務のデジタル化に向けた取り組みを伺う。
答え、1、2。庁内にその推進について周知を行い、東京電子自治体共同運営電子申請サービス等を活用し、順次申請、届出等ができる手続きの拡大を図っている。今後、これを加速化させるため、現在、各所管における手続きの洗い出しを行っており、この結果をもとに、手続きのオンライン化の状況を管理し、さらにオンライン化を強力に推進していく。これに合わせ、LINE 公式アカウントを活用するなど、市民がより簡便にオンライン手続きができるよう取り組みを進めていく。3、第5次情報化基本計画を策定し、本計画に掲げられた AI、RPA の活用やペーパーレス会議の導入、ウェブ会議の拡充など行政事務のデジタル化を推進してきた。今後もこうした取り組みをさらに推進するとともに、職員の意識改革を促し、デジタル発想による既存の市民サービスのあり方の見直しや、利便性の高い新たなサービスの創出を図りつつ、デジタル技術を活用し、効率的な事務運営を推進していく。
質問、市内産農産物の販路拡大と地産地消の推進について。1、販路拡大に向けた具体的な支援策と今後の展望を伺う。2、地産地消に関する市民への周知啓発のさらなる充実について考えを伺う。
答え、1、支援策は、直売所の整備に対する支援や、直売所マップを作成、配布している。今後の展望は、農業者の要望も伺いながら、販売箇所の拡大や消費拡大に向けた支援を行っていく。2、学校給食での市内産農産物の利用や、直売所マップの作成、配布を通じて、市内産農作物の周知を行い、地産地消の推進に努めているところであるが、今後も第3次農業振興計画に基づき、さらなる充実を図っていく。
質問、選挙投票率向上に向けた取り組みについて。本市は近隣自治体と比べて投票率が低く、改善に向けて新たな取り組みが必要だと考えるが、投票率の現状に対する考えと対策を伺う。
答え、選挙時には、司法、市ホームページ、および 防災行政無線による PR、横断幕の掲出及びゴミ収集車による PR などを実施し、選挙時以外には市内の児童・生徒を対象とした明るい選挙啓発ポスターコンクールの実施、生徒会選挙時の選挙備品の貸し出し及び市民を対象とした出前講座などを実施してきた。しかし近隣市と比較して投票率が低い状態が続き、各種データの分析などによる要因の特定はできていない。令和4年度からは市内の都立高校において出前授業、模擬投票を新たに実施し、令和4年7月の参議院議員選挙時には、期日前投票所の投票立ち会い人として20人の若年層の市民を選任するなど、投票率の低い若年層を対象とした選挙啓発を重点的に行ってきた。今後も投票環境の改善を含め、先進市の取り組みを参考とし、また、明るい選挙推進協議会などの関係団体とも連携、協議しながら、効果的な選挙啓発に努めていく。
質問。峰交差点北側から三木交差点付近までの立川都市計画道路3、4、40号線整備事業について。1、三木交差点付近の整備状況、今後の計画、完了予定を伺う。2、峰交差点北側私有地の活用について伺う。3、住民への説明や意見交換の必要性について考えを伺う。
答え。1、東京都に伺ったところ、令和4年7月に東側の電線共同工工事が完了し、現在は西側の擁壁工事を実施しているとのことである。今後の計画は、西側の擁壁工事完了後に、各企業者工事を行い、令和5年度末から西側の電線共同工工事を予定しているとのことである。完了予定は早期完了を目指して事業を進めているが、今後も複数の工事を予定しているため、現時点では明確な完成年度を答える状況ではないとのことである。2、国庫補助金により、用地を取得しており、交付目的に反した活用は考えていないが、他市において暫定利用等を行っている事例があることから、法に基づき国の承認を受けた上で、暫定利用を行うことは可能であると認識している。3、事業化のタイミングを捉えながら適切に説明会を行い、ご理解、ご協力をお願いしていきたい。
日本共産党、籾山敏夫議員。質問。修学旅行の修学援助費は前払いに。修学援助受給世帯の経済的負担の軽減を提案してきたが、どんな調査検討が行われてきたのか。実施に向けて克服すべき課題等について伺う。
答え。周辺市の実施状況や市内小中学校における保護者からの集金方法等に関する調査を行っているところである。課題は各小中学校により状況が異なることから、学校、保護者に混乱が生じないような事務の流れについて研究する必要があると考えている。
質問。マイナンバーカードについて。市はマイナンバーカードの取得は任意で、取得しなくても不利益は被らないと説明してきた。説明と実態に乖離が生じている。行政の対応と責任について伺う。
答え。国は国民にマイナンバー制度のメリットを より実感してもらえるデジタル社会を早期に実現するため、マイナンバーカードの普及を図るとしている。本市においても、マイナンバーカードの利活用によるメリットを最大限享受できるよう、今後もマイナンバーカードの取得を促進し、マイナンバーカードを基盤とした安全・安心で利便性の高いデジタル社会と公平で効率的な行政の構築を目指していく。これまで市では、マイナンバーカードを取得していなくとも不利益は被らないとの説明はしていないが、取得によるメリットは説明をしている。
質問、国保問題について。1、国保財政計画は経済状況によっては見直しもあり得る。物価高騰の中、税率改定は見送るべきだ。認識を伺う。2、短期保険証は郵送交付に切り替えを。
答え、1。本市の国民健康保険財政は、一般会計からの多額の繰入れ金で収支の均衡を保っている状況にあることから、国保財政健全化計画に基づき、計画的に繰入れ金を削減することで、国民健康保険制度の安定化を図っている。令和4年8月の月例経済報告によると、経済状況については、景気は緩やかに持ち直しているが、消費者物価は上昇しているとしている。このような中、国においては、コロナ禍における原油価格、物価高騰等、総合緊急対策を策定し、直面する物価高騰による影響を緩和するための対応を緊急かつ機動的に実施するなどとしており、昨今の物価高騰は少なからず国民健康保険制度を取り巻く環境にも影響を与えているものと認識している。令和5年度、国民健康保険税の税率等については、現時点では令和3年2月に改定した国保財政健全化変更計画書に基づき、改定することとしているが、改定にあたっては今後の経済状況の変化等を注視しつつ、国民健康保険運営協議会の意見を伺っていきたい。2、被保険者間の負担の公平を図る観点から、滞納者との面談の機会を確保し、滞納世帯の事情を把握して、納付意識の喚起や納付につなぐため、窓口交付としている。やむを得ない事情等により来庁することができない場合には、担当課へ連絡をいただくよう、勧奨通知で案内している。
日本共産党渡辺和夫議員。質問。エアコン購入設置費用と下記の電気代助成を。1、東京都監察医務院が公表した熱中症死亡者のエアコン使用状況は。2、低所得世帯、生活保護世帯へのエアコンの購入設置費用と下記電気代助成が必要では。
答え、1、屋内死亡者52人のうち、使用のあった方が2人、なかった方が27人、不明の方が23人となっている。2、市民悩み事相談窓口における相談の中で、社会福祉協議会の緊急小口資金の貸し付けを紹介するなど、状況に応じた支援を行っている。生活保護世帯には、令和4年度にすでに4件のエアコン購入設置費用を支給しており、今後も世帯状況に応じて対応していく。下記電気代助成については、 東京都市長会から東京都に対して、冷房器具使用にかかる経費について対応を要望している。
質問。家庭ごみ有料化の延期や一定量無料配布等の検討を。丸1、説明会の参加状況とその評価は。丸2、市民への周知促進や物価高騰策として、有料化の延期やゴミ袋の一定量無料配布、減免対象の拡充など、検討が必要では。
答え、丸1、市民説明会は、令和4年6月に延べ10回開催し、参加者の合計は134名である。コロナ禍の影響もあり、参加した方は各会場で少数となったが、周知に向けた一定の効果はあったものと考えている。丸2、市民説明会の実施や、司法、ホームページ、およびゴミ情報誌で繰り返しお知らせをしてきており、さらに出前講座を実施し、市民に周知を図っている。家庭ゴミ有料化は、経済的インセンティブを活用した廃棄物の排出抑制策として導入する施策であり、SDGs や脱炭素化を推進する上でも必要な施策と考えている。このため、有料化の延期やゴミ袋の一定量無料配布、減免対象の拡充は考えていない。
質問。低所得者でも安心して入居できる高齢者施設の増設を。丸1、特養ホームおよび市内グループホームの待機者は。丸2、低所得者でも入居できる施設の増設が必要では。丸3、利用料など生活保護の特養ホーム選択に制限はないか。
答え、丸1、特別養護老人ホームの要介護1以上の本市の被保険者の入所申し込み者は、平成31年4月1日現在で144人である。市内のグループホームの入所申し込み者は、各施設に伺ったところ、令和4年8月1日現在で1人である。丸2、特別養護老人ホーム等に入所した場合、所得状況等に応じて、居住費及び食費の自己負担の上限が設けられる負担限度額認定の制度がある。このうち居住費は、居室の区分により異なるが、市内3カ所の特別養護老人ホーム337床のうち、最も定額となる多床室は209床と近隣市と比べて高い割合となっている。丸3、利用料などによる施設の選択の制限はない。
新政会、内野和則議員。質問、部活動の地域移行について。丸1、休日の運動部活動を段階的に地域移行することについて、現状の取り組み状況について伺う。丸2、本市における課題について伺う。
答え、丸1、丸2。取り組み状況は、学校や関係機関から聞き取りを行い、国や東京都の動向を見ながら準備を進めている。課題は、外部人材の確保などが挙げられる。
質問。農業分野における脱炭素に向けた取り組みについて、農作物の安定収穫や品質にも影響を及ぼす地球温暖化、持続可能な食料確保のため、農業分野においても脱炭素への取り組みは不可欠と考えるが、市の見解を伺う。
答え、地球温暖化等の気候変動問題は、 世界の喫緊の課題であり、2050年までに温室効果ガス排出実質ゼロとする脱炭素社会を実現するためには、行政のみならず、市民・事業者が一体となって現在起こっている気候変動の危機を共有し、さらに取り組みを加速していく必要があると認識している。農業分野についても、平成31年4月に国が脱炭素化に向けた農林水産分野の基本的考え方についてを公表し、再生可能エネルギーの活用や有機農業の推進をはじめとした温室効果ガスの排出削減対策などの取り組みの方針が定められている。本市においても、農業分野における脱炭素に向けた取り組みについては重要であると考えていることから、地域における地球温暖化対策として取り組むための方向性と具体策を示す地球温暖化対策実行計画区域施策編を策定する中で、農業分野における施策についても検討していく。
質問。磐梯池から御岳トンネルまでの環境整備について、日常生活だけでなく、観光資源としても大切な野山北公園自転車道であるが、磐梯池・御岳トンネル間の環境の悪さが特に目立つ。整備に対する市の考えを伺う。
答え。野山北公園自転車道は昭和50年代に整備され、施設の老朽化が進んでいることは認識しており、特に磐梯池から御岳トンネルの区間では、周囲の地形から倒木や雨水の流入などが多い状況となっていることから、定期的な維持管理により、良好な環境の整備に努めていく。
日本共産党、内野直樹議員。質問。米軍横田基地における情報提供と安全管理の強化。1. 軍人・軍関係者等のコロナ感染者数、累計患者・療養者及び調整中の内訳。2. CV-22 オスプレイの地上待機の原因・不具合箇所と MV-22 との構造的な違い。
答え。1. 情報提供のあった令和2年6月16日から令和4年4月7日までの累計で1618名となっている。令和4年4月以降の感染者数は1週間における平均感染者数として公表されているため、累計数としては把握していない。基地内で勤務している日本人従業員については、情報提供のあった令和2年11月11日から令和4年8月17日までの累計で124名となっている。療養者及び調整中の内訳は公表されていないため把握していない。2. 防衛省北関東防衛局によると、米軍からの情報によれば、CV-22 オスプレイの安全上の事象の発生を受け、当面の間、米空軍の CV-22 全機を地上待機させることを決定したとのことである。MV-22 との構造的な違いは、防衛省が公表している資料によると、機体構造及び基本性能については同一とのことである。
質問。子どもの未来応援プランの見直し。子どもの未来応援プランの計画見直し時期が近づいている。1. 現計画の課題及び改善点は。2. 次期計画準備の進捗状況。
答え丸一。子どもの未来応援プランは他の関連する計画と整合性を図りながら、国が重点施策としている項目に沿って必要な施策・事業が網羅されている。現計画の課題及び改善点は今後東京都が推奨する研究機関と連携し、平成30年度に実施した武蔵村山市生活実態調査の内容についてさらに分析を行っていきたい。丸2、多摩26市の策定状況の調査や子ども・子育て支援事業計画との内容の比較等を行ったところである。次期の子どもの未来応援プランは子ども・子育て支援事業計画と一体で策定していきたい。
質問、教育行政の諸課題について。丸1、令和4年度に見直された校則の内容とその理由。丸2、デジタルシチズンシップ教育の取り組み状況。丸3、教員不足及び働き方改革で改善された点及び課題。
答え丸1、ワイシャツや靴下、髪型等に関して見直しを図っている。理由は、学校を取り巻く環境や児童・生徒の状況の変化に対応するためである。丸2、子どもたちがデジタル技術を有効に活用することができるようにするということが検討されていると捉えている。各校では、情報モラルや情報セキュリティなどの情報活用能力の育成を進めている。丸3、本市では不足している状況はない。改善された点は、各校の教員の平均在校時間が減少してきていることが挙げられる。課題は教員の業務量の適切な管理だと認識しており、引き続き教員の意識改革を図っていく。
市民の力、須藤博史議員。質問、ひまわり畑の終了について。ひまわり畑は人気が出てきたが終了した。例えば温泉施設の周辺等に四季折々の花が楽しめる花畑を作って、市民の憩いの場にできないか、市の考えを伺う。
答え、ひまわりガーデン武蔵村山は、東京都と締結した暫定管理に関する覚書による暫定管理期間が令和5年5月31日までとなっているので、令和4年度の開園が最後となり、令和4年8月14日をもって閉園となった。温泉施設周辺には、四季折々の花を楽しんでいただく花畑を整備する場所がないことから、現在のところ実施する予定はない。
質問、本市の人口増加策について。本市の将来展望は、人口増加が前提になっている。テレワーク拠点の開発で、若年層の定住に成功している自治体があるが、市の考えを伺う。
答え、年少人口及び将来的な生産年齢人口の増加を図ることを目的の一つとして、町・人・仕事創生総合戦略を策定し、さまざまな施策に取り組んでいる。テレワーク拠点の開発については、現時点では考えていないが、引き続き、町・人・仕事創生総合戦略に基づき、人口増加に向けた取り組みを進めていく。
公明党、沖野聖子議員。質問、特別支援教育について。丸1、 障害のある子どもの就学先決定プロセスと本市の現状について。丸2、就学に向けての学校見学・体験入学の情報提供と現状について。丸3、教室の環境整備について。
答え、丸1、丸2。保護者から就学相談員への相談、特別支援学級の見学・体験を経て、就学支援委員会にて、児童・生徒一人一人に合った就学先を検討し、最終的には保護者が就学先を選択するプロセスとなっている。学校見学や体験については、就学相談員を通して情報提供している。丸3、障害のある児童・生徒が落ち着いて学習できるよう、パーティションで空間を調節したり、掲示物を配慮したりしている。一人一台端末も授業の中で活用している。
質問。任意高齢者肺炎球菌予防接種に助成を。定期接種の機会を逃した65歳以上の人や、前回の接種日から5年以上経過して再接種を希望する人に接種費用の助成を望むが、市の見解を伺う。
答え。平成26年10月から65歳の方及び5年間の経過措置として、65歳以上の5歳刻みの節目年齢の方を対象に実施した。その後、経過措置が令和5年度まで延長されているため、接種機会は確保されているものと認識している。再接種希望者への費用助成は今後、国の動向を注視していく。
質問、糖尿病重症化予防について。糖尿病の早期発見に、糖尿病リスク予測ツールや腎臓機能予測ツールを活用し、様々な機会を通し意識啓発を促し、健康寿命を延伸につなげる取り組みについて伺う。
答え。国民健康保険被保険者の健康保持の増進と医療費の適正化を図るため、様々な保険事業を実施している。糖尿病または糖尿病性腎症の方に対しては、人工透析への移行を防止するため、平成28年度から糖尿病性腎症重症化予防事業を実施している。特定健康診査の結果に受診勧奨値があるにもかかわらず、医療機関を受診されていない方に対して、生活習慣病の発症と重症化を防ぐため、検診異常値受診勧奨事業を実施しているほか、糖尿病などの生活習慣病の治療を途中で中断された方に対しても、早期に治療を再開し、重症化を防ぐため、生活習慣病治療中断者受診勧奨事業を実施している。糖尿病リスク予測ツール等については、特定健康診査のデータを活用し、糖尿病を発症する確率が表示されるシステム等であり、現在、当該ツールを活用した取り組みは行っていないが、生活習慣病は自覚症状がなく進行するため、そのリスクを知ることにより、予防や自身の生活習慣の改善に取り組むきっかけとなることが期待されることから、当該ツールの内容について調査するとともに、医師会等の意見を伺いながら、その活用について検討していく。
新政会、宮崎正美議員。質問、共愛道路の拡幅整備に向けた取り組みについて。災害時避難や交通の安全確保など、 協愛道路解消が求められるが、整備の状況について伺う。丸1、協愛道路割合の現況値。丸2、現行制度と解消が進みづらい要因。
答え丸1、市内の幅員4メートル未満の協愛道路割合については、令和4年3月末日現在で、市道総延長の約 48% である。丸2、協愛道路の拡幅は、沿道地権者が新たに建築行為を行う場合など、建築基準法に基づくセットバックによる土地の寄付や協力により対応している。道路拡幅の必要性や土地の提供に対する考え方は、地権者により異なることから、路線全体が拡幅に至らないことが多く、現在の地権者の協力を主体とする方法が、市道の多くを占める協愛道路の解消が進まない要因と考えている。
質問。緑豊かな地域特性を生かした環境政策と地球温暖化対策実行計画の推進について、本市が今後脱炭素化を進めていく上での方向性を伺う。丸1、環境基本計画の施策に緑等との共生とあるが、この意味。丸2、実行計画区域施策編策定の進捗と取り組み。
答え丸1、地球温暖化は二酸化炭素などの温室効果ガスが主な原因であると言われており、その削減は喫緊の課題である。植物は二酸化炭素を吸収する効果や、気温・湿度を調整する機能を有しており、地球温暖化やヒートアイランド現象の抑止などに資する都市環境の緑の重要性は高まっている。このことから、環境基本計画においても施策の柱の一つに、緑等との共生を掲げ、狭山丘陵や保存樹林など、歴史を継承した貴重な緑について、所有者などの協力を得ながら保全に努めるとともに、公園などの樹木管理を適切に行うことで、地域全体の緑化総量の確保に努め、次世代に引き継ぐことを目標とするものである。丸2、現在の気候変動危機に対応するためには、市民、事業者、行政が一体となり、脱炭素化の取り組みをさらに推進していく必要がある。このため、今議会で2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロとするゼロカーボンシティの実現を目指すことを宣言した。今後は、地域における地球温暖化対策として取り組むための方向性と具体策を示す地球温暖化対策実行計画区域施策編の策定に着手し、再生可能エネルギーの利用促進や脱炭素化に向けた新たな取り組みについても検討していきたい。
質問。学校と地域をつなぐ防災教育の推進について、災害等の教訓から実施されている防災教育に関し、地域連携が重要と言われるが、現状を伺う。丸1、学習指導要領で防災教育の扱いは。丸2、実施状況と地域連携の事例。
答え丸1丸2、防災教育は現代的な諸課題の一つとして位置づけられており、小学校社会科、中学校社会科地理的分野、公民的分野及び保健体育科等で学習することになっている。実施状況は、避難訓練や大規模災害を想定した引き渡し訓練を実施するとともに、 東京都発行の東京マイタイムラインを活用し、避難について学習している。地域連携の事例は、市内中学校においてレスキュー部の活動として地域の消防署から消防隊員を招き、心肺蘇生法や簡易式担架の作成方法を学ぶなどの救助訓練を実施している。小学校においては、地域の方の協力を得ながら、避難所宿泊体験などを実施している。
公明党高橋宏志議員、質問、子ども医療費助成について。1、高校生相当年齢までの実質医療費無償化について、その後の検討結果を伺う。2、義務教育就学時医療費助成制度の所得制限撤廃を要望するが、市の見解を伺う。
答え、1、2。先日、武蔵村山市、子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について審議いただいたところであるが、高校生等医療費助成事業については、児童手当に準拠した所得制限及び通院1回につき200円の自己負担を設けて、令和5年4月から実施していく。義務教育就学時医療費助成事業における所得制限については、令和5年10月に撤廃する。
質問。新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザ同時流行の対策について、南半球のオーストラリアの状況から、今後同時流行が懸念される。高齢者等の重症化や医療機関の負担対策が必要と考えるが、市の対応を伺う。
答え、65歳以上の方、または60歳から64歳で基礎疾患のある方を対象に、インフルエンザ定期予防接種を実施している。新型コロナウイルス感染症については、現在、60歳以上の方などに対し、重症化予防を目的として、4回目のワクチン接種を進めており、今月中には、新たにオミクロン株に対応したワクチン接種も開始する予定となっている。これらのワクチンの効果を周知し、接種を円滑に進めることで、感染予防や重症化予防を図り、医療機関の負担が増加しないよう努めていく。
公明党遠藤正雄議員、質問、65歳以上の市民入浴施設の補助について。健康寿命を延ばすことや外出機会を増やすため、村山温泉片栗の湯、公衆浴場、銭湯、市内学園の利用時に補助金を出すことについて見解を伺う。
答え、高齢者に対する入浴施設の利用補助は現時点では予定していないが、貴重な意見として受け止めておく。村山温泉片栗の湯においては、市内の高齢者が利用する場合、一般の市外在住者よりも200円低い料金設定としている。
質問、キャッシュレス決済ペイペイ 30% 還元について。1、昨年と比べた事業者数、予算執行状況について。2、この事業について本市の見解及び経済効果を伺う。3、国との動向により、今年度または来年度の実施予定を伺う。
答え、1、令和4年8月に実施したキャッシュレス決済ポイント還元事業の対象店舗数は327店舗となっており、 令和3年度の263店舗から64店舗増えている。予算執行状況については、令和4年度の執行額は現在のところ確定していないが、令和3年度の委託料の決算額は6680万4750円となっている。丸2、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、キャッシュレス決済が普及する中で、多くの市内中小事業者が対象となっており、対象店舗から売上が増加した声も寄せられていることから、一定の効果があったものと認識している。丸3、現在のところ予定していないが、引き続き国や東京都の動向を注視していく。
質問。稲平5丁目53番地付近の空き家について。1. 長年放置され著しく問題になっている空き家に対しての取り組み内容や今後の対応を伺う。2. 当該物件は特定空き家、過料及び固定資産税の増額に該当するのか。
答え1。当該物件を含めた空き家については、所有者に対し、適切な管理をお願いするとともに、処分及び活用等についての意向確認など、事情の把握に取り組んでいる。今後は、空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、現在実施中の空き家等実態調査を踏まえ、空き家等対策計画を策定の上、適切に対応していく。2. 法で定義されている特定空き家等に該当する可能性があると考えられるが、特定空き家等として認定するには、判断基準等が必要であることから、計画策定の中で検討していく。
質問。定額で利用できる電動シニアカーについて。1. 介護保険でレンタルした場合の金額と利用者数を伺う。2. 手軽に買い物や外出ができるため、今後の促進予定等を伺う。3. 国の取り組みや活動について伺う。
答え1。市内の事業所に確認したところ、介護保険の制度では、電動車椅子に区分される電動シニアカーを福祉用具貸与で利用した場合の自己負担額は、1割負担の場合で1ヶ月あたり2000円から2700円である。令和4年6月の貸与の利用実績は3人となっている。2、3。電動シニアカーは、歩行補助の必要性の高い高齢者の日常的な移動手段として使用されているが、当該機器を使用中の事故も多数発生している。このことから、厚生労働省では平成29年には、事故防止に関する周知を行い、令和3年には安全利用面での評価、指導のあり方について、福祉用具専門相談員が利用できるガイドライン及び指導手順書を策定している。本市としては、当該ガイドライン及び指導手順書を市内の福祉用具貸与事業所に加え、居宅介護支援事業所にも改めて周知しており、今後も電動シニアカーの安全な利用の推進に努めていく。
新政界、畑野健議員。質問。遅れが浮き彫りになっている行政のデジタル化を進めるマイナカードについて。マイナンバーカード普及のためには、証明書等、コンビニ交付手数料の減額など、基礎自治体としても多岐にわたる対策が必要だ。カード普及加速策について伺う。
答え、国により令和4年度末までにほぼ全国民に行き渡ることを目指すとの方針が示されていることなどから、本市も司法、ホームページ等による周知のほか、マイナンバーカード普及促進チラシの全国配布や、毎月2回の土曜日及び日曜日におけるマイナンバーカード休日窓口の開設、大型商業施設での出張申請サポートの実施など、さまざまな普及促進策に取り組んできた。大型商業施設での出張申請サポートにより、一定の効果があったことから、マイナンバーカード出張申請サポートの拡充や、コンビニ交付における各種証明書事務手数料の減額等に向けて検討するなど、さまざまな普及促進策に取り組んでいく。
質問。都道55号線旧日産通り変形交差点の渋滞解消について。都道55号線と主要市道2号線東端との交差点は誤差路であるとともに、交通量の増加により渋滞が多発している。渋滞解消策などについて伺う。
答え。現在事業中の第3次道づくり・まちづくりパートナー事業において、立川方面の車線に右折レーンを設置する計画としており、工事完了後は渋滞の緩和が図られるものと認識している。
質問。コロナ禍観光の方向性について、新型コロナウイルス感染症の流行から2年半、余暇を国内近場で過ごす人が増えている。武蔵村山市としての観光の方向性について伺う。
答え、余暇の過ごし方が変化している中においても、観光を推進する目的は、交流人口を増やすことにより、地域を活性化させ、将来的には定住人口を増やすことにあると考えている。これまでも市民との共同により、村山デーダラ祭りなどの観光事業を実施してきたが、市民と共に本市の魅力を発見、創出し、その情報を広く発信することで、市内外から多くの観光客を集め、まずは本市に興味を持っていただくことが重要であると考えている。武蔵村山観光まちづくり協会においては、地域の魅力を知っていただくために、街歩き事業を実施している。加えて、ロケーションサービス事業に取り組み、さまざまな媒体で本市の認知度を高めていくことで、多くの方に本市の魅力を発見していただく機会を設けてきた。今後も市民や観光まちづくり協会と連携・協働しながら、本市の魅力向上に向けた取り組みを検討していく。
質問。災害や大規模通信障害時に有効な通信手段の備えについて、東日本大震災や停電、最近の大規模通信障害を受け、公衆電話の重要性が改めて注目されている。災害や通信障害を踏まえ、市内の公衆電話の配置は適当か伺う。
答え。本市の公衆電話の配置が適正であるか否かを判断することは難しいところであるが、公衆電話は、総務省が定めた設置基準に基づき設置されているものと承知している。
公明党吉田篤史議員。質問。玉川上水駅バス停について。MM シャトル玉川上水駅バス停に屋根、ベンチを設置すべきと考えるが、市の考えを伺う。
答え。玉川上水駅北口ロータリーの管理者である 東大和市に話をした上で、必要に応じて当該バス停を使用している他のバス事業者等関係者と協議を図っていきたい。
質問。総合運動公園第二運動場について。1、照明施設は設置できないか市の考えを伺う。2、水道修理の現状を伺う。
答え。1、以前に行われた環境調査で、照明設置は狭山丘陵に生息する動植物など周辺環境に与える影響が大きいとの報告があり、照明設置構想を取りやめた経過があることから、常設または簡易的な照明も含め設置することは難しい状況である。2、漏水については少量の漏水が発生していることは確認しているが、現状ではグラウンド利用時以外には給水バルブを閉めて対応している。現在給水管の敷設替え等の対応策を検討している。目次4、一般会計決算についての討論要旨。令和3年度各会計決算は9月5日市長から提出されました。議会は委員12人で構成する決算特別委員会、内野和則委員長に付託し、9月22日、26日、27日の3日間の審査を経て、9月29日の本会議で6会計すべての決算が認定されました。その際、議会の採決に先立って行われた一般会計決算について討論の要旨をお知らせします。反対討論。日本共産党、内野直樹。日本共産党市議団を代表し、決算認定に対する反対討論を行う。歳入面では、市税が前年度比で大きく落ち込む一方、配当割交付金や株式等譲渡所得割交付金等は増加し、本市でも格差が拡大している。このような中、国保税の税率改定を見送ったこと、介護保険料の引き上げを最小限に抑えるために基金を最大限取り崩したこと、国や都のコロナ交付金を使い、低所得者等に様々な給付金や協力金などの補助事業を独自に行ったことは大いに評価する。その一方で、キャッシュレス決済ポイント還元事業に約6700万円が使われた。ほとんどの市内事業者が減収の中、限られた事業者にしか恩恵のない事業に多額の税金を投入するのは不均衡さが否めない。限られた財源の中、市内事業者の実態に寄り添った施策に切り替えるべきである。家庭ごみの有料化に関し、担当課が自治会を中心に説明会等を行ったことは評価するが、ごみ減量の取り組みに困難を抱える市民に対する援助に課題を残している。物価高騰で市民が疲弊する中、無料配布を検討すらしなかったのは残念である。インフルエンザ予防接種に対して、令和2年度に実施された無料接種の有意性が証明された。新型コロナ感染対策等の面からも、保健所体制を根本的に強化する必要性を強く感じる。ホストタウン及び国際姉妹都市契約は五輪以降、相手市と連絡が取れなくなっている。政治主導で進めてきた事業だが、見直す決断が必要。米軍横田基地では、 五市一町が禁止を求める戦闘機は、正確な情報提供もなく飛来し、CV-22 オスプレイは構造的な欠陥を抱えながら訓練を繰り返している。他の市長から理解されない軍民共用化は見直し、基地の早期返還に力を注ぐべきである。今回の決算には、一部で新型コロナ等から市民を守る施策展開が見られるものの、問題も山積していることから、一般会計決算に対して反対する。
賛成討論、清流天目石陽一郎。先日、市長はゼロカーボンシティ宣言を行い、地球温暖化への取り組みを明確にした。昨今、電気自動車の台数が増えたため、市役所駐車場の充電スタンドは、平日・休日を問わず利用され、混雑している。果たして行政が整備するものか、民間が整備するべきか、議論の余地はあるが、充電スタンドが市役所に1か所、市民総合センターに2か所という現状は、市民ニーズを満たしきれていない。ゼロカーボンシティ実現に向けて、整備を進める必要性を感じる。統一教会問題が世論をにぎわせている。決算審査にあたり、市内の固定資産税非課税の宗教団体とその内容を資料要求したが、宗教団体名だけ公表された。そこに統一教会の名前がなかったのは安心できる。宗教団体の中には、神社やお寺の境内地として一般に開放され、地域になくてはならない憩いの場所になっているところもある。また、デーダラ祭りや市民のスポーツイベントに無償で場所を提供している団体もある。一方、塀に囲まれて鍵がかかり、信者以外を寄せ付けない団体もある。宗教団体は、社会と距離を置くことで、より原理主義化、カルト化して、過去幾多の事件を起こした歴史を持つものが多くある。宗教団体なら、一律固定資産税非課税ということに疑問を感じる。地域に貢献している宗教団体が、馬鹿を見る現状にやるせない思いがする。ふるさと納税は、年々市外に流出する寄付金が増大し、その差額は1億3000万円を超えてしまった。対極的に見ると、ふるさと納税はただの金持ち節税制度で、国の赤字国債発行額を毎年増やすだけの天下の愚策だ。笑いが止まらないのは、12% もの手数料で儲けているふるさと納税サイトぐらいだ。流出分の 75% は地方交付税で補填されるが、市の財政は厳しくなるだけだ。市民の皆さんにふるさと納税の仕組みを知ってもらい、自粛を呼びかけるべきではないか。
市民の力、木村優子。市民の力を代表して、賛成の立場で討論を行う。令和3年度は、前年度に引き続き、出口の見えないコロナ禍への対応に追われ、12回に及ぶ補正予算を組みながらも、おおむね予算通りに執行されたことは評価する。今回の決算審査を通して何点か述べさせていただく。まず、コロナ禍によって前倒しされたギガスクール構想による教育現場の ICT 化は、今後デジタル教科書や教材の導入も進むことから、環境整備や人材不足による遅れが生じないようお願いしたい。児童生徒には、個に応じた対応とネット社会のルールやモラルを自ら考えることができるよう指導をお願いする。子どもたちを取り巻く環境はコロナでさらに悪化し、 貧困や虐待、孤立、自分が置かれている状況の異常さに気づけていないケースもある。これらの問題については、日常的に関わる人員が十分ではなく、子ども家庭支援センターの正職員の加配を要望する。次は観光施策である。まず、片栗の湯は経年劣化で生じている不具合に加え、コロナ禍による利用時間の制限で厳しい運営状況である。現在、次の指定管理者を公募中だが、管理者選定だけでなく、本施設の将来について同様の施設を持つ自治体の事例も参考に、市民を交えた検討に着手すべきである。また、情報館えのきを廃止し、新たに設立された観光まちづくり協会の運営については、地方都市などと比べると観光資源が決して多いとは言えない本市で、都市型の観光協会としての取り組みの研究を通して、交付金と会費のみに依存した運営から脱し、自主財源による運営を目指すよう努力していただきたい。最後に、コロナ禍で加速された行政のデジタル化は、さらに推進していくべきである。対策本部設置等、今後の取り組みに大いに期待する。今後も市民福祉の向上に向けた行政運営を期待し、賛成討論とする。
公明党、石黒照久。令和3年度、武蔵村山市一般会計歳入歳出決算認定にあたり、公明党市議団を代表し、賛成の立場から討論する。令和3年度は、前年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症により、市民の暮らしや経済が深刻な影響を受ける中、各種支援策や感染拡大防止対策、ワクチン接種の対応等、計12回の補正予算を組み、全市を挙げて取り組まれた。また、厳しい財政状況の中、市民の多様なニーズに応えるべく、創意工夫を凝らした施策や、国や都の補助金、各種基金等を活用した都市基盤や学校施設の整備等の実施は、市民要望に沿ったものであり、大変評価するものである。最重要施策の多摩都市モノレール延伸の取り組みでは、モノレール沿線まちづくり構想に掲げた施策等について、調査検討が進められており、今後も早期実現に向けた取り組みを期待する。新規事業では、市税等のスマホアプリ決済、キャッシュレスポイント還元事業、マイナンバーカード専用窓口の整備等、時代を捉えた施策などとともに、子育て世帯、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の取り組みや、武蔵村山医師会等に対しての協力金交付をはじめ、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた高齢者・障害者の施設、介護・障害福祉サービスの事業者、私立幼稚園・保育所等の従事者、認証保育所の利用者、子ども食堂運営事業者、生活困窮者、自宅療養者等、市民・市内事業者への各種対策・支援策に努め、市民の命や暮らし、財産を守るために取り組まれたことは高く評価する。今もなお新型コロナウイルス感染症やウクライナ情勢による物価高等大きな難局に直面しており、多様な課題に的確に対応し、安定的な行政サービスに取り組まれることが求められている。これからも社会の変化を瞬時に捉え、市民が安心して希望を持って住み続けられるよう、行政運営に取り組まれることを要望して、賛成討論とする。
新政会 土田正一。新政界を代表して、令和3年度一般会計歳入歳出決算認定にあたり、賛成の立場から討論する。令和3年度一般会計における歳入決算総額は、330億3945万1617円、歳出決算総額は317億2307万5011円で、おおむね予算通りに執行されている。歳入では市財政の骨幹をなす市税収入が前年度と比較して減少となったが、収納率は増加し、職員が一丸となって努力した結果であり、歳出では厳しい財政状況の中において、実質収支額129,981万9000円の黒字となり、市民サービスを低下させることなく、職員が最小の経費で最大の効果を生む努力の表れと捉え、高く評価する。喫緊の課題であった新型コロナウイルス感染症対策として、ワクチン接種が始まり、医師会をはじめ多くの医療機関の協力により、接種希望者のスムーズな対応が図られた。最重要施策である多摩都市モノレールの市内延伸についても、東京都と連携した新大梅街道の拡幅整備等が着実に前進しており、多くの市民から期待が高まっていることを鑑み、さらなる進展に期待する。福祉関係では、高齢者支援、障害者支援、子育て支援など、市民及び市内事業者への支援を積極的に行い、防災対策については、武蔵村山市地域防災計画が修正され、最新の対策を反映した計画となり、さらなる市民の生命、財産を災害から保護することが期待される。教育関係では、ギガスクール構想に伴う児童・生徒用の一人一台端末を活用した ICT 教育が着実に推進され、農業・商工業については、就農支援や商工振興対策に対しても適切な財源措置が行われたと判断する。新型コロナウイルスの蔓延等により、今後も市民生活に厳しい社会経済情勢が予想されることから、行政デジタル化の推進など、さらなる市民サービスの向上を図り、市民に寄り添った的確な市政運営を行っていただくことを要望し、賛成討論とする。
目次5、可決した議案。第3回定例会。条例。
武蔵村山市職員の高齢者部分休業に関する条例。
地方公務員法の一部を改正する法律の施行等を踏まえた職員の定年の引き上げに伴い、高齢期職員の多様な働き方のニーズに応えるため、高齢者部分休業制度を導入するもの。
武蔵村山市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例。
地方公務員法の一部を改正する法律の施行等を踏まえ、職員の定年を引き上げるとともに、管理監督職勤務上限年齢制及び定年前再任用短時間勤務制を導入するほか、所要の改正を行うもの。
武蔵村山市職員の定年引き上げに伴う関係条例の整備に関する条例。
地方公務員法の一部を改正する法律の施行等を踏まえ、60歳を超える職員の給与の取り扱いに関する特例を設け、 及び職制を改めるほか、規定を整備するもの。
武蔵村山市議会議員及び武蔵村山市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例。
武蔵村山市議会議員及び武蔵村山市長の選挙における選挙運動用自動車の使用、並びに選挙運動用のビラ、及びポスターの作成の公費負担額を改定するもの。
武蔵村山市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例。
育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を支援するため、育児参加休暇の対象期間を拡大するもの。
武蔵村山市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例。
地方公務員の育児休業等に関する法律等の一部改正に伴い、育児休業の取得回数の制限を緩和し、非常勤職員の育児休業の取得要件の緩和、及び取得の柔軟化を図るとともに、規定を整備するもの。
武蔵村山市子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例。
子育て支援の充実を図るため、医療費の助成の対象となる子どもの範囲を拡大するとともに、学齢児童を養育する者にかかる所得制限を廃止するもの。予算。
令和4年度武蔵村山市一般会計補正予算第4号。
補正額9億360万5千円を追加し、歳入歳出予算の総額を324億751万7千円などとするもの。
令和4年度武蔵村山市国民健康保険事業特別会計補正予算第1号。
補正額1億9403万8千円を追加し、歳入歳出予算の総額を79億6476万7千円とするもの。
令和4年度武蔵村山市介護保険特別会計補正予算第1号。
補正額6346万1千円を追加し、歳入歳出予算の総額を56億2547万2千円とするもの。
令和4年度武蔵村山市都市各地区土地区画整理事業特別会計補正予算第1号。
補正額2万6千円を追加し、歳入歳出予算の総額を13億5529万7千円などとするもの。
令和4年度武蔵村山市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号。
補正額3066万3000円を追加し、歳入歳出予算の総額を17億9747万4000円とするもの。
令和4年度武蔵村山市一般会計補正予算第5号。
補正額3億1115万3000円を追加し、歳入歳出予算の総額を327億1867万円とするもの。決算。
令和3年度武蔵村山市各会計決算の認定について。
括弧1一般会計、括弧2国民健康保険事業特別会計、括弧3介護保険特別会計、括弧4都市各地区土地区画整理事業特別会計、括弧5 後期高齢者医療特別会計、括弧6、下水道事業会計。なお、各会計決算額については、目次1で読みました。規約。
湖南衛生組合を組織する地方公共団体の数の増加及び湖南衛生組合規約の変更について、
湖南衛生組合に立川市及び国分寺市を加え、同組合規約を変更するもの。人事。
教育委員会委員の任命について、
任期満了に伴い、後任の委員として、牛尾美和氏を任命するもの。
固定資産評価審査委員会委員の選任について、
任期満了に伴い、後任の委員として、安倍和則氏を選任するもの。
固定資産評価審査委員会委員の選任について、
任期満了に伴い、後任の委員として、高橋治氏を選任するもの。専決処分。
専決処分の承認を求めることについて、物損事故による損害賠償の額の決定及び示談について。
物損事故に関して、市が支払うべき損害賠償額、43万1735円の決定、および示談にかかる専決処分を承認するもの。道路。
指導路線の認定について、
開発行為に伴う寄付の申し出があり、指導路線として認定するもの。報告。
令和3年度武蔵村山市の健全化判断比率及び資金不足比率について、
地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、健全化判断比率及び資金不足比率が報告されたもの。目次6、陳情の審議結果。この定例会における陳情の審議結果は次の通りです。趣旨採択となったもの、厚生産業委員会。
武蔵村山市に、加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設・検討に向け、難聴高齢者を支援する制度を研究することを求める陳情。
不採択となったもの、厚生産業委員会。
武蔵村山市介護保険条例に、介護発給義務を明記する改正を求める陳情。加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書の提出に関する陳情。
議会運営委員会。
武蔵村山市議会会議規則に、請願の紹介議員の成立手続きの根拠条文を明記する改正を求める陳情。
総務文教委員会。
市内の公共施設にヒアリングループとループ対応補聴器具の設置を求める陳情。目次7、意見の分かれた議案等。第3回定例会。会派、新政会6人、公明党6人、日本共産党3人、市民の力3人、清流1人。会派は所属議員数です。ただし、新政会については、議長を除いた人数です。案件、市長提出議案、令和3年度武蔵村山市一般会計
歳入歳出決算認定について、賛成、新政会、公明党、市民の力、清流、反対、日本共産党、議決結果、認定。令和3年度、武蔵村山市介護保険特別会計、歳入歳出決算認定について、賛成、新政会、公明党、市民の力、清流、反対、日本共産党、議決結果、認定。議員提出議案、18歳までの子どもの医療費無料化を求める意見書、賛成、日本共産党、市民の力、清流、ただし、日本共産党は提出会派です。反対、新政会、公明党、議決結果、否決。旧統一教会問題の真相究明を求める意見書。賛成、日本共産党、市民の力、清流。ただし、日本共産党と市民の力は提出会派です。反対、新政会、公明党、議決結果、否決。教員の給与に関する給特法の廃止と教員の定数増を求める意見書。賛成、日本共産党、市民の力、清流。ただし、市民の力は提出会派です。反対、新政会、公明党、議決結果、否決。陳情、加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設を求める意見書の提出に関する陳情、賛成、日本共産党、市民の力、清流、反対、新政会、公明党、議決結果、不採択。市内の公共施設にヒアリングループとループ対応補聴器具の設置を求める陳情、賛成、日本共産党、市民の力、清流、反対、新政会、公明党、議決結果、不採択。目次8、議長の行事トピックス。7月から9月、議長田口和弘。7月8日金曜日、東京河川改修促進連盟理事会。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため書面による開催。11日月曜日、全国市議会議長会、基地協議会、関東部会、政府会長、幹事、相談役会議。12日火曜日、全国市議会議長会、基地協議会、第103回理事会。13日水曜日、全国市議会議長会、基地協議会、基地関係国会議員との情報連絡会。26日火曜日、第54回三鷹立川間立体化複複線促進協議会総会。第41回多摩地域都市モノレール等建設促進協議会総会。8月2日火曜日、東京都北多摩議長連絡協議会定例総会。4日木曜日、東京都市議会議長会定例総会。9日火曜日、東京河川改修促進連盟総会及び促進大会。目次9、お知らせ。議会及び議長交際費をホームページで公開しています。議会及び議長交際費の支出状況の公開については、その使途について透明性を高め、 公正で開かれた議会運営を推進することを目的として、支出状況を月ごとに集計して毎月更新しています。会議録をご覧ください。議会だよりは、紙面の都合により、発言の一部や用紙のみを掲載しています。詳細は会議録をご覧ください。会議録は、ホームページで検索するか、市内の各図書館や市役所1階の市政情報コーナーのほか、5階の議会事務局に備えてあります。なお、会議録は議会閉会後、おおむね2ヶ月後の発行となります。議会中継を動画でご覧ください。市議会では、本会議と予算特別委員会の模様をインターネットで録画配信を行っています。動画は会議当日の約1週間後から見ることができます。ぜひ、市議会ホームページからご覧ください。声の議会だより、目の不自由な方等に声の議会だより、デイジー企画の CD をお届けしています。ご家族やお知り合いでご希望の方がいらっしゃいましたらご連絡ください。次の市議会定例会、令和4年第4回は12月上旬に開会の予定です。市議会の傍聴についてのお願い。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、傍聴を希望される場合は、マスクの着用など、感染対策のご協力をお願いいたします。今後の状況により対応が変わる場合もございますのでご了承ください。受付は議会事務局市役所5階へお越しください。なお、車椅子での傍聴もできます。障害者用トイレも設置されています。また、会議は通常午前9時30分から始まります。議会法編集委員、清水彩子委員長、前田義信副委員長、天目石陽一郎、木村優子、内野和則、もみ山俊夫、高橋博士。
これで、武蔵村山市声の議会だより第222号を終わります。